はい、宮田さん来ましたよ。
ワンバンコ、宮田だよ、まあ青コーナーからやってきた。
めちゃくちゃ酔っ払ってません。
酔っ払ってないです。一滴も飲んでない。
一滴も。
うん、はい。もう切らないで、あ、切らないで。頑張れ、ごめん。あ、頑張れ、ごめん。
は
ぁ。飲んでるな。
いや、飲んでないですよ。ほんまね、今日僕、だ今日、あ、まず説明をせなあかんんですかね。
うん。
特定検診を受けたの、3月31日に。
うん。はい。
無料で、40超えたら無料で健康診断を受けれるやつで、うん。それで、結果が今日聞きに行ったんですよ。
うん。
だ、お酒飲みすぎのガンマ。
うん。
ギリギリ正常。
お
で、コレステロール。ギリギリ正常。
うん。
で、糖尿も、ギリギリ正常。
うん、糖尿？
はい、糖尿も。
うん、
で、痛風はちょっとやばい。
ああ。
でも血圧がその特定検診受けた時に、上190で下170やったんですよ、うん。ちょっとおかしいってなってて。
うん。
高い？
もうえげつない。しんどくないんですか？かちょうど僕しんどかったんですよ。
ああ。
もうしんどいんで、とりあえず治療を開始してください言って。その時は薬もらってて。
うん。
で、今日その結果聞きに行った時もその薬をまだ服用中で。
うん。
うん
で、結果表をもらって、今みたいなそのガンマとか教えてもらって、で、何か お菓子とかありますか？はい、息切れがするんです。え？、
う
ん、何ですかそれ？いや、前も言いましたけど、階段もしんどいし、自転車もしんどいし、歩いてるのもしんどいし、もう息切れがずっとするんで、
うん、
はぁはぁ言ってます、ずっと。
生きるのがしんどいと。
ね、もう人生終わりかな、とか言
う
てて、
うん、
そしたら、ちょっと、新エコー取ろう。
うん、
心電図は前取った、
うん。
新エコー取って、んで、レントゲンも、その後取ってくれ。ピャーっと、ね、取ってもらって。
うん、
で、新エコーは、の話あんま聞いてなかった。レントゲンの写真を見せられて、右の肺が普通の肺の大きさなのに、
うん
左の肺が半分になってるんですよ、右の。
うん
うん、
これ
ね、あなたの心臓がとてもでかくなってて。
あ、大柄心臓。
大柄。あ、心肥大でしょ。それは前も言われたことあります。違う。これもう心肥大通り越して心拡大になってる。
え？心肥大の上があるの？
はい。
ほう。
拡大。
心肥大はもう小さくならないんやけど。心、
はい、
拡大は、やりようによっちゃ小さになる。
じゃあ、全然心肥大よりもマシじゃないですか。
いや、だこれは小ささのもう今、はっきり言います。今、入院してください。
え？
帰ったら、もう、いや、死んでもおかしくないです。この、もう臓器、この心臓の心拍の速さと、で心臓の大きさと、それは息切れもします、それ。
うん。
即入院です。
うん。
え？いや、僕、店あるから、いや、店とかじゃなくて、入院です、これ。いや、そこなんとか、いや、そこなんとかじゃないです。
うん、なんで入院なの？
まず、心臓が止まる、大きすぎて止まる。
うん。大きいことはいいことじゃないんや。
じゃなかった。心肥大も、もともとはその、スポーツマンに多いとか、
あ、スポーツマンやったんや。
いや、あとグータラ、うん、どっちかや。
それおかしくない？
だ
な。スポーツマンとグータラが同じ結果を生むのか。
スポーツマンは運動によってやけど、グータラは、やっぱりその血圧が高くなるやつで、塩辛いお菓子とか塩辛いもんとか甘辛いやつとか。
じゃあ グータラがグータラしてるから、ちょっと運動しいって言って、めっちゃ運動したら同じ結果を呼ぶんや。
いや、死にますよ。
じゃあ、
わかんねえ。そうだ、適当な運動から始めて、まず。
じゃあ、運動してるやつに、ちょっと運動しすぎやでって、ゆっくりしって言ったら同じ結果思うやん。
ジョイナー死んだでしょ。
ああ、ゆっくりしてもダメなんや。
ええ。
どうしたらいいの？
運動しなければいいんですね。
でも運動しなかった結果がこれなんでしょ？
ねえ、これです。
で、なんな
ん？とりあえず、もう今、まあ、心臓の動脈がすっごい太くなってるから、
太いことはいいことじゃないんや。
うん、あのもう、それが詰まりそうになってる。
はあ、太いのに。
もう太いのに。
そう、太いのにおかしい。それ細くしたらもっと詰まるじゃない。
ドロドロの血が詰まりそうになってる。
お
で、一回一回ポンプもだんだん弱くなってきて、その弁とかも、こう、閉まったり閉まれへんかったりするから、心臓の弁があって、これってだから狭心症とか心筋梗塞。
つまり、もうニャウダーさんの血が、20年間花粉症の犬の鼻汁みたいな状態になってるわけよね。
そうなんですよ、もう。ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルって。
はぁ。はぁ。
で、はっきり言います。これ、心不全です。
心不全。
それを最低でも、焼肉レストランとラジのタレぐらいサラサラにしないといけない。
もう、あの、レモン汁ぐらいサラサラ。で、それでも、心不全と、虚血性、心、虚血性心疾患かなんかいうの言われて、
はい、
でも入院はしないと。
それでもしないのすごいな、
はい、かっこいいな。
せめて1週間でも入院してくれ、
うん、なんか何なのその入院してどうすんの。
まずその息切れを治さな。
入院したら治す方があるのか。
だからそう1週間ぐらいだ。は、これ今、僕、日常生活しとったらあかんって言われて。
あ、横になるっていうこと。
はい。安静、そう、横になってほしい。安静にしてください。
あ、でもこの間ね、僕、横になったら、助かるみたいな話聞いて。
ねえ。
しんどいとか横になった方がいいらしいですよ。ね、立ってたらなんか良くないらしい。
うん。
立ったり座ったりとかしてたら。
ね、あと、でもそこがね、心拡大まだ変わってくるんですよ。
はい。
そのお医者さんが言うには、
うん、
たまにその心拡大の心臓がでかくなりすぎて、横になったらその心臓が圧迫されてしんどくなるから、夜寝られんくて、座ったら心臓が楽になって、座らないと寝られへんとかいうのもあります。今どっちですかって。
座り続けたら今度はエコノミー症候群になる。
ね、お尻のところがね、エコノミー症候群になって。
立っても座っても寝ても地獄の状態になってますね。
はい、ねえ。寝とったらね、ことずれ、とこずれして、背中もね。まあ、でもとりあえず横なっておいてほしいと。
はい。
安静にしてほしい。
はい。
いや、でも無理です。
はい。
あの、奥さん連れてきてください。
はい。
奥さんにもちゃんと言わなあかん、これ。はい。いや、家内は寝てます。
はい。
寝てますって。
だから、僕が明日連れてきますんでお願いします。明日だから僕また朝10時に。
ほ
う。でね、ここ、2、3日、ほんまにずっと息切れしてたんですよ。
はい。
ずっとしんどくて。で、今日、その、死の結果出て、朝から、800ミリの水以外、一切口にせんがあって。
はい。
そしたら、だんだんだんだん、調子が良くなってきて、息切れも少なくなってきて。
ほんまかいな。
うん。食わなきゃいいんだ、みたいな。
いや、もう食わなきゃいいんですよ。
飯もダメなの？
いや、
しんどくなっちゃう。
そうなんでしょうね、多分だ。入院って、だから、点滴と、ほんま最低限の食事になっちゃいます。
はぁ。
食事は体に悪いですよ。
で出された薬もなんか血液をサラサラするやつ入れて。
うん。食事は体に悪いですよ。
で、僕もほんまにもう、でも、だんだんだんだん楽になって、だんだんお腹空いてきたから、さっき、カントリーマームに行こうと、納豆にこう食べて、
うん。
で、ちょっと息切れが出てきましたね。
うん。
カントリーマームなんか、
それ。
ね。だから入院したらいいんです。
ほんま入院したら？
いや、やっぱり、じゃあお店があるんで、仕事があるんで。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、そうだけど、
ね。お金がいるんだよ、
ね。いや、そこはだからなんかあるじゃないですか。在日特権とかああいうのあるんでしょ。あれでなんとかしてくださいよ。い
それでなんとかなれたら通りしてますよ。なんとか、在日特権なんか僕聞いたことないですよ。
そうなのか。やっぱないのか、あれは。だって仕事してて、それ死んじゃうじゃないですか。
はい。だから、でも、今日だから、その、食事せんかことによって、だいぶ楽になりましたから。
でもね、みんなに言うとくわ。
はい。
食べるとしんどい。
食べるとしんどい。
疲れちゃう。食べれば食べるほど痩せるっていう話すらありますもんね。うん、食べるのにカロリー使うから。食べながら痩せちゃうっていう。っていうこと自体がありますからね。でも、うん、みんな胃袋あんまり休めないでしょ。
まあまあ、食べてばっかりいるからね、
の
べ
つまくなく。そう、のべつまくなく食べるでしょ。
うん、
でも昔の人はいいこと考えました。医療がない時代に。
うん、
断食っていう。
断食ね。
そう、国際にもなった。断食。
プチ断食とかね。はい、
ああ、今、ありますね、そういう。
うん、
デトックスでしょ。
3日ぐらい、ご飯食べへんと置いといたら、ね、花粉症も治って、ええことばっかり。ええことばっかりですよ。
役者の榎木孝明さんがなんかそんなやってましたね。
何をですか？
なんか断食みたいなのして、でもすごいこう楽になったって、記者会見開いた時、なんかもうすごい。
記者会見開くの、それで。
それ面白いな。なんかもう。楽になったからちょっと記者会見。
素晴らしさを語り出して、なんかもう宗教にハマってる目になってました。
でも宗教が断食なんじゃなくて断食が宗教ぐらいの効果があるわけですよ、
断食教ですね。
断食することによってなんか新たな世界が開けるぐらいの素晴らしさがあるわけですよ、やっぱり。
でも死んじゃうからね、食べないと。
3日ぐらいで死なへんちゅうね。
ほんま。
いや、3日食わなかったことないの？
ないなぁ。3日食わないと死にそうな気がする。
どんなん、砂漠とかに遭難したらどうすんの？3日目で死ぬの？
ないだから。
じゃあ1ヶ月後に発見されたとかっていう人なんやねん、あれ。
あ、それなんか食べてるんでしょ、絶
対。ね、焼肉のタレ飲んでるとか言
う
の。
そう。絶対そうよ、そんな無理じゃん、だって。1ヶ月後って大体聞いたことないよ、そんな
もん。水だけやったら1ヶ月後とかあるって言いません？
ああ、まあまあまあまあ。
え、そうだ、焼肉のタレにはすごい栄養がある言うて。
ね、それでなんか、
しのいだ。
糖分、塩分。
ないわ、でもそんなん、普段食べてるご飯に比べたら大したことない。
普段食べてるの牛丼とかだもん。
牛丼と焼肉のタレどっちに栄養あると思ってんねん。
吉野家赤ワイン入ってますからね。
吉野家の話したから、宮田さんもいることやし、吉野家の話しようかなと。
はい。はい、
内藤くんも吉野家とかいう牛丼屋さんみたいなに愛着ありますからね。
好き屋以外はね。
吉野家がなんか豚丼を始めました、言ってまた。
はいはいはい。言ってますね、そういう。
豚丼を一時期切り捨てたじゃないですか。
はい。
そうやのになんか、一家シャーシャーと豚丼再開しましたって言って。で、300円ですって。
お安い。
どの面下げて豚丼また再開しましたとかって言ってんねんって思いながら僕は U の字カウンターに座ってたんですよ。
おー、食べちゃうのね。
前の時は何倍やったんですか？
忘れました。
でも240円とか
そう、そんなんや。当時牛丼自体が安かった時に、狂牛病や言うて、ちょっと宮田さんうるさいで。
ああ、失礼。
え、何飲んでるの？でも、
ダメ。飲んでないですよね。で、
まあ狂牛病の時になんか豚や言うて豚丼やりましたよね。
ね、こぞってやりましたね。
しかも最初ごぼうとか入ってましたよ、なぜか。
ああ、そうだったっけ。
そう、吉野家が豚丼始めましたって、じゃああれかと、肉の代わりに牛の代わりに豚なんかと思った、なぜかごぼうが入ってましたよね。あれが納得いかなくても。
玉ねぎは入ってないですか？
玉ねぎも入ってたと思うけど、ごぼう入ってました。あれ、どういうつもりだったんですかね、ごぼう入ったん。
匂い消しちゃいます？
合うと思ったんか。でも聞いたことないじゃないですか、ごぼう入ってるとかって、豚肉と一緒にごぼう茹でるって。
なんか、まあ、すき焼きだと思ったら別に。
ねえ、あと、豚肉柔らかくなりそうな感じや。
あ、ごぼうね。
ねえ。
すき焼きってごぼう入れんの、皆さん。
うん。入ってんのは見たことありますね。
まあ、ないとは言わんけど、定番か、ごぼうってそんなに。
なんかほら、アク取りもしてくれる感じが。
アク出すやん。
まあまあ出すか。
取るのあいつ。出しながら取るの、
うん、ねえ。ごぼうの出汁出して。
いや、まあ、ごぼうの出汁があかんとは言わんけど、ごぼう入れるか。
来たら美味しいよ、めっちゃ。
なんか入ってたんですよ、とにかくで、次第に最後の方は豚丼にごぼう入らなくなったと思うんですよ。吉野家。
ああ、まあまあそうかもしれない、うん。俺それは覚えてるというか。
何回か
入ってないイメージ。
何回かそのモデルチェンジみたいなのして、
うん、
でそのうち狂牛病みたいな話が下火になってきたら、
はいはい、
牛丼復活とか言って豚丼切り捨てたんですよ、
ね、さよなら豚丼でしたね。
そう、しばらく豚丼と牛丼なんか共存してたけど、うん、さよなら豚丼、ね、
まあオペレーションも半年になるしね、どうしても
じゃあなんで今また豚丼なん。
なんか聞いたのは何だったっけ、鍋があんまり今年は良くなかったって。
鍋がなんか悪評がありましたよね。
うん、
断トやったしね。
ついになんかそのオペレーションが余計もうすごい大変っていうような話を。
うん、半額になるってね。まあそれでも好きやほどじゃないみたいだけど、あれワンオペだからきついからね。
でもなぜ豚丼なんそこで。
集客が見込めると思ったのかな。
じゃあ前は豚丼人気あるのを知っててなくしたんや。
いやでもだから人気があるとしてさ、
はい、
牛丼と豚丼両方作るのってもうなそれだけでだから鍋が2ついるわけじゃん。
でもそれまでに豚丼復活、今回の豚丼復活させる前に、
うん、
なんか北海道豚丼的なやつずっとありましたよね。
そんなんあった。
そう、なんかカルビ丼っぽい豚丼ですよ。だから焼き豚みたい、焼き豚じゃないけど、チリチリの茹でた豚じゃなくて、ちょっと甘辛い
ですね。甘辛く焼いてる。
そうそうそうそうそう。
そんなんあったっけ。
北海道名物みたいなやつでね。
そうそうそうそうそうそうそう。いや、うるさいよ宮田さん。何それ。何してんのパンパン。
いや、箱をね。
はい、箱を。
はい、
潰してるの
箱を。
いやでも、あそんなのはちょっと覚えてないけど、でも基本的な吉野家
覚えてない。最近までずっとありましたよ。
それ特殊なとこじゃないの。
いや、ずっとグランドメニューでありました、
ね、タペストリーかかってました。
あっちの方がよっぽど煩雑だと思う、うん、
美味しそう。美味しそうですよね。
そんなにうまくないですけどね、あれ。
そうですか。
1回か2回ぐらい食べたんですけど、豚やったら豚丼の、うん、昔の豚丼の夢をもう一度って感じで、うん、めったにいかへん。あれに、あれが始まった時行ったし、あと吉野見って言って。
あ、はいはい。ね、
はい。
行ってますな、今。
吉野見も去年ぐらいからちゃいますもん。
でしょ。で、吉野見も一回は行っとかんとかんと思って、うん、割と行きやすいとこの吉野家、吉野見ってまた始めてたから、
うん、
行ってその時にやっぱり僕は牛とか頼まへんから、
うん、
豚皿にしてくれと。
あ、豚皿。
そんなのもあんの。
そうそうそう。その豚皿はそっちのま、ずーっとあったそっちの甘辛いタレつけた方の豚皿の豚丼の上が乗ってるんで、上が来るわけですよ。あんま美味しくない。
美味しくないとか。
で、吉野見もなんかパッとせんなと思ってたら、
パッとせんね、あれ。
そのうち僕が行ったところの店とかは吉野見やめてましたね。
あ、そう。
うん、やっぱパッとせんから。
いや、普通の居酒屋、以下かな。別にな
んかそこで飲む意義っていうのが
うん、あんまりないね。あれ
その時って吉野家ってやっぱりアルコールは深夜12時までですみたいな感じですか。
ありますよ。11時かな。
そうですね。吉野家も時間帯があるんですよ、
うん、
何時から何時までみたいな。
だからちゃいますの、パッとせ
いや、まあそりゃそうやねんけど、
ね、あとはだからもう結局場所よね、どうしても。
うん、場所。
駅近だったらもうそれは混んでるけど、
うん、
離れたとことか近くに別にね、飲み屋あるとこだったら必要ないし。
でも駅近だって飲み屋あるでしょうか。
あ、まああるけど、駅の構内とか繋がってるやつとか、そうなってくるとちょっと話は変わってくるよね。
あ、駅についてる居酒屋みたいな使い方が可能やという、うん、
そういうこと、そういうこと、
うん、でも食べるもん少ないでしょ。
いや、でもいろいろあったよ。
あんねんけど、それがね、吉野家らしくないやつばかりなんですよ。
まあまあまあまあ、まあ。
枝豆とか、
うん。焼き鳥屋さんの缶詰とか。
そこまで立ち飲みには行ってないけど、
うん、
でも別に吉野家で食べるほどのもんではない。
吉野家
で
食べて絶対ね、あのね、これ頼んだら美味しいかもしれんって期待させるものは何一つないっていう。
弁償が。
やったらまだまし。
いや、普通のソーセージとかさ。
そう、それ吉野家で頼んだら、多分あのもう、本当にソーセージ以外の何物でもないやつが、最低限のやつが出てくるんやろうなって、吉野家では予感しかしないものしか出てこへんから。
ああ、
そうそうそう。
せやから、僕みたいに、その牛丼とか豚丼の上だけのやつを頼む方がまだ、期待度は。
いや、それが正しいと思うよ、ほんまに。
ねえ。
うん、他、頼んだところでな。
だってそこで目の覚めるような、
うん、
なんかあの、サバとか出てきたら、何してんの吉野家ってなっちゃうじゃないですか。
うん。
迷走しすぎや。
だ絶対出ないもんね。あの期待感の薄さっていうのは、居酒屋より、まずいですよね。
確かに。
ほんだ原点に帰って豚丼の復活
じゃあどういう原点な豚丼嫌ってたやん、吉野家は。
まあまあ。
やっぱり、あれなん、やっぱり吉野家は豚丼にそれなりの人気があるっていうのを分かってんやから殺したっていう意識があったってことやんね。
やっぱりその、もう豚丼のムーブメントは終わりつつあったから、
うん、
とりあえず吉野家は吉牛っていうぐらい牛を押していきたいし。
いきたいし。
こだわったもんな、だっていろいろ。
豚さんにはそろそろ。
吉豚でいいやん。
うん、いや吉牛がいいな。
ねえ。それは吉豚って。
ね、頼んで食べたんですけど、
はい、
まあ思ってるような豚丼やったんですけど、まあこんなんやったなーって、
お
もう一つ
変わらず、
うん、変わらずでしたけど、なんか家で作れる感じの味やなって、
ああ別に プロフェッショナル感は感じない、
なんかしょっぱく似てるだけみたいな感じの。
甘辛くもなく？
しょっぱかったですね、なんか。
しょっぱい。
お醤油で炊いた感じの。
ほう。
いや、まずいとかはないけど、ま、ご飯がべちゃべちゃやったのは差し引いてで。
べちゃべちゃ。
つゆだくじゃないの？
あ、もう単にご飯がべちゃべちゃな、あの、やわめしやったので、
あ、
残念やったな。まあ、これは吉野家共通のものなんか、その店舗のものなんかよくわかんないですけど、その丼なんか食べるのだいぶ無理ですしね、吉野家で。
うん、
その前の、その豚の甘辛く焼いた感じの豚丼食べて以来やから3年か4年ぶりぐらいですかね、吉野家で。丼食べるのって。
あれって、残機は鳥やったからね、だから豚、なんか変な名前ありましたよね、北海道の。
残機
は鳥でしょ。
残機はあの、唐揚げでしょ、鳥の。
唐揚げね。
はい。
何やったかな、なんか。
同じように豚があるってことですか？
特殊な名前の、なんか豚のその、あの、辛く焼いたやつ。
へぇ、そうなんだ。
それ美味しそうには映ってましたよ。
あの、帯広の豚丼みたいなやつ
ですね。ねえ
ねえ。いやー、あのね、よう考えたら、あの、吉野家の豚とか、あの、肉の炊き方って、家でできるから
。
あんまり楽しくないって気づいた。
家でできるわな。
あの、吉野家が言うてるようにワインダバダバ入れたら、あんな感じに。
ああ、まあまあまあ、そうか。できるな、できるかもしれんわな。
うん。ワインと
そういう。コスパ考えなきゃ。
ワイン、まあそんなに、そう、まあなんやろ、あの、結局、一人前作るってなったら割高ですよ。
そうそうそうそう。
数ですね。
300円以下で供給とかきつい。
だちょっと300円一杯分だけ食べたいんやって言うんやったら、
うん、
それは確かに吉野家行ったらいいと思いますけど、
うん、
あの、豚丼なり牛丼食べ放題したいと。
ああ。
言うなら家でなんかちょっと大鍋に作ってみたりとかしたらもうあなたの夢は叶えますよねっていう。
そうか。 うまそうかもしらんな。
あれ結構何回かチャレンジして、あの白ワインで炊いてみたりとか、赤ワインで炊いてみたりとか、日本酒で炊いてみたりとか、しましたけど、うん、お酒をかなり多めに入れて、醤油とみりんかなんかで味付けしてやれば、あんな感じになりますわな。
すき焼きですね。
そうだよね、まあね。
あの、味の、味を、あっさりめのすき焼きですよね。
ね。
せやからあれ、生卵とか入れたら異常に合うんですよね。
うん。すき焼きやからね。
で、家やったら卵入れ放題ですよね。
うん。
ほんまや。
卵黄のみでもいいし。
僕家で豚丼とか作るときはもうなんか毎回卵割り入れてしまって、見せたら絶対せえへんのに。大変なことになってしまいますね。
家でたこ焼き食べるときはたまに卵つけて食べてます。
たこ焼きを卵につけて食べるっていう新機軸、はい。
美味しいですよ。溶いた卵に、たこ焼き、ソースでもいいし。
はい。
そのまんまでもいいし。
はい。
でもそんなことはもうできないんですよ。
そう、できないんです。
なんで
死んじゃうから。
え、ご飯食べるなって？
いや、しばらくね、息ができるようになってからですね。
ああ、今どうしてんの？
前のね、その心肥大の時も、
はい、
あの時15キロくらい落ちたんですけど、はい、
前の、
はい、前の時も、ほんまに1階から2階上がる階段、蒲田行進曲の平田水みたいに、這いつくばって上がってましたからね。
どんなに？
で、はぁはぁ言うて、これはやばい思って、病院行って。
うん、
やっぱり血圧が高くて、何をしとるんや
ろ。なるようにしかならへんからね。
ねえ。でもそこは奇跡の復活したら、もうそこからもう何もかも忘れて、徐々に、3、4年かけて、
はい。
さらに悪くなりました。
でしょ？だから無理してね、強制してもね、その人間のいるべき位置にしかいかへんから、
うん、
無駄なんですよ。
防犯思想がない人みたいな感じな、ね、
それかもう一生、節制して生きていくか、お坊さんみたいに。
つまんないよね、そんなの。
一生節制できたとしたら、
ねえ。
もうそれは節制じゃないので、
そう。
そこが当たり前の位置になっちゃった人でしょ？
ねえ。
でも何の準備もなく、そんな人間に急に、はい、今日から節制人間になりますってなれるもんじゃなくて、節制したら、それはもう単なる我慢になりますよね。
はい。
で、我慢っていうのは膨らんだ風船のように、いつか臨界点が来るんですよ。
そうなんです。でも、ほら、子供の頃って、いつか大人になるわって思いながら、そうやってずっと大きなってきて、年齢は大人やけど、行動が大人になるときって、やっぱり自然にできるんじゃなくて、やっぱり意識せなあかん。
まあそうかもしれないですね。ね、
意識するっていうのと無理をするっていうのとは別の話なんですよ。そういう人間にならないといけないんですよ。
そうなんですね。そう、大人にならダメなんですね。
でも大人になるっていうのは我慢することじゃなくて、成長せなあかんわけですよ。
ねえ。
心底それがしたいって思わないといけないんですよ。
ねえ。
我慢してることはいつかね、いつか化けの皮が剥がれます。
そうね。
そうすね。
爆発するからね。
はい、爆発する。ダイエットでも何でもみんな失敗しはりますやん。
ねえ。
あれなんで失敗するかって無理してるからなんですよ、はい。
そうなんですよ。僕も昔、85から65になって。
はい。
おぉ、すごいな。
で、90から90になってしまって。
はい。
90から75になって。
はい。
ほんで、100超えた時にもう体重計乗らないようにして、
うん。
で、そこから85になったんですよ。
うんうん、
結局85に戻りました。
それがね、ミャウダーさんのあるべき位置なんですよ。
85ですね。
本当のミャウダーさんなんですよ。う
ん、てかミャウダーさん100まで行ったことあるんだ。
ありますよ。
だ上に行って、下に行って、ちょうどいい位置に止まるわけですよ。そこが85ぐらいだったわけでしょ、
は
い、
?3 歩進んで2歩戻るですよ。
うん、ミャウダーさんがごく自然に何も意識せずに、
はい。
到達できる体重85。
そう。
そこが一番調和が取れてるわけですよ。
そうなんです。31インチまで落として、
はい。
ジパンが42インチまで行ったんですよ。
はい。
おー。
で、42日の時に31日のジーパン履いて、はい、ボタン閉めたら熱が出ました。
はい。
そのぐらいですね。
はい。
で、今考えたら、今エプロンをしてるんですよ。店では。
う
ん、
はい。
で、腰紐の長いエプロン。
はい。
だからまず後ろで交差させて、前でくくってるんです。
はい。はい、
それが、100近く行ってた時は、前に来なくて、後ろでしかくくられなかった。
へ
ぇ
ー。はい。100キロはきついんかな、やっぱ。
ほんま好きなもの食べて、好きなもの飲んでください。
はい。
皆さん。
で、見荒れ、見荒れしましょう、お肉。
だから、それで見割れするとしたら、
はい。
あなたの適正体重がそこなんですよ。
ねえ。見割れして、そこから肉はみ出て、それが貝から貝たらそこ血出て、また貝貝貝貝貝言うて。
わかりますわ、あいつ。
わからん。見割れ
見割れ見割れ。
見割れ
うん。脂肪、おだ、おえっ、ー、と、ね、太ももとか、二の腕とか、お腹とかが、うん、こう徐々に太ってって皮が伸びるんじゃなくて、まあ、太り方が早けりゃ、割れちゃうんですね。妊娠線みたいな感じで。
はいはいはいはい、なんかわかるわ、それは。
割れたとこから、そこからまた身が出るんです。
え、痛いのそれ。
かゆい。
かゆい。
で、それ書いたら血が出て、またそれ痛がい、痛いし。でも、その血出たのがも
っと痛がゆいわって。
ね。
ほう。女子とかであるじゃん。お尻とか太ももとかで、
あります。僕もありますよ。
あ、マジですか。
だから僕、腕のとこ、二の腕のとこ、うわー割れて肉出てかゆかったところが、うん、今、年齢重ねてきて、痩せてきたから、
うん、
すごいそこ、線だらけです。
ええ
ー。細かい線。
リストカットみたいになって
る。これテニスって横にバー伸びてるから、リストカットじゃない方ですね。
あ、縦に切ってる感じ。
細かく、それも。細かく、皮膚伸ばしたら凹んでますからね、全部。
そういうのがあるのか。
はい。だから太り方にもいろいろありますよね。ゆっくり時間かけて、皮伸ばして太るとか、ね。
それなんかじっくりしてる感じがあっていいですね。
うん。だから新肥大もならんすよ。
そうやから、宮田さん、無理しすぎたんかもしれんね。
ね。
本来の自分じゃないところに行こうとして。そうやから、ダイエットのコツは、本来の自分を徐々に変えていくっていうのがやっぱり一番。
ですね。
でも無理するじゃないですか、無理。
無理、で、無理したらね、ほんまに、結果が出るんですよ。
結果がね。
はい。
結果が出るっていうのか。
短時間でね。
そう。
で、短時間で戻るんです。倍に。
倍ですよね。
うん。
愛蔵君、ずいぶん声が小さくなって。
あ、申し訳ない。
近くなった。
ヨナゴに行ったんですよ、僕。
何しに？
え？
そんなとこに。
鳥取県ヨナゴに、もう今年初めてやったんですけど。
新興店長内に？
そうですね。去年も何回か行ってて。
うん。で、去年。境港ならまだしもね。
18切符ですか？
さあ、18切符やったら時間かかりすぎるってんで、
うん、
ちょっとチンコ店長と言われる男とランチに行きたいと。
おしゃれ。
お、ちょっと夜中までランチに。
ランチを食べるにはお昼にはついてるのが理想やから、
18
切符とか2時とか3時とかなるんですよ、始発で行っても。
うん、鳥取まで？
夜中まで。
ああ、そう。そう、わかるっけ。
そやから、高速バス使わざるを得ないんですよ。
なるほど。
高速バスやったら4時間で行っちゃいますからね、すごい。
うんうんうん、
梅田から8時発で、だお昼ぐらいですか、
ね。ランチタイム。
すごいでしょ、
はい、ちょうどいいね。
で、駅で、チンコ店長がお弁当待って、持って待ってます。
弁当かいな。
ランチってそれか。ヨナゴ行って、ほんで、ヨナゴで去年何回か行ってるけど、心残りがありまして、
うん、
トンキンというカレー屋さんがあって、
あ、
覚えてます僕はトンキン、トンキン。
なんかトンキン言うてたの。
入れなかったとこ。
そうそうそうそう、隣の、お好み焼きとラーメンの店に行ってしまったんですよ。
はいはいはい。
なんかトンキン混んでるなと思ったんで。
トンキンって東京って書いてトンキン？
いや、ひらがなでトンキン。
ひらがな？カタカナじゃなくて。
しかも何十年も前からやってるらしいから、トンキンとかって言い出したんって最近じゃないですか。
ああ。
そういう感覚が先見性あるわっていう。
それか、友田金也って人が、あだ名トンキンで。
いや、いきさつはわからんけど、何しか、ヨナゴにあってトンキンっていう名前なんですよ。
おう、ヨナゴトンキン。
で、もう、お昼らへんはもうすごいんですね、街とかって、
うん。カレー屋さんなんですね。
そうよ、カレースタンド。ただ、ハンバーグとかもある。
ハンバーグカレー。
ハンバーグカレーもあんねんけど、ハンバーグもある。あ、
ハンバーグ定食。
ハンバーグ定食みたいなのもある。
お、洋食屋みたいな。
洋食屋みたいな雰囲気を残しつつ、
うん、
しかし、あくまで、カレーを主体とした。
うん、ブレない。
ブレる。いや、
ハンバーグもやってるからね、ブレてんね。
まあ、ブレてるね。
で、カレー屋さんやから回転早いそうやけど、
うん、
実はあんまり早くなくて。
で、食べながら
というのも、なんかカレーってほら注文したらポンって出てきそうな気がするじゃないですか。
そうやけど、ご飯にかけるだけで。
カツ、あ、チキンカツカレーとかって言ったら、
うん、
揚げはんのね。
はい。
ああ。
取り捕まえに行って、
そこまでは行かないけど、鳥が切ったって衣もついてるんですけど、揚げ張るんですよ。
じわ
じわじわじわじわって、うん。で、ハンバーグって言ったら、こねはんのよ。
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンって。何の手をや
ってんだ、そんなことすごいな。
で、ランチで、ランチでいつも満帆なんのよ。
うん、
なのに、
うん、
チキンカツカレーって言ったら揚げるし、ハンバーグカレーって言ったらこねる
回転悪い。
それもあって混んでるって踏んでるんですけど、うん、
あ、
お昼休み終わっちゃうよ
いや終わっちゃうよ本当にそんなことされてたら。
しかもね、おばあさんが二人でやってるんですけど、ま、毎日毎日多分そうやって混んでるんですよ。
勉強できてん。
そやのに、ね、そやのにね、僕が行った時も、僕とチンコ店長が行った時も、
うん、
めちゃくちゃ余裕ない感じなんですよ。そっち何やったみたいな。こっちのお兄さんの普通のカレーやった。いや、違うカツやったみたいな。
あ、それはもうそれを見るのも含めてトンキンな
んや。いや、わからへん。初めて行ったから。いや、おかしいやろって、こんだけ、こんだけ
毎 何
十年やってて、しかも毎日毎日混んでる感じやったら、もうちょっと段取り良くなったら、でもね、
うん、
注文入ってから揚げたりとか、注文入ってからハンバーグこねてるところ見たら、
うん、
段取りっていうものが存在しないのかもしれないですよね。
うん、ああ、そうかもね。
なんでか言ったら、
考えたこともないんか。
天満の老舗たこ焼き屋で、
うん、
未だにたこ焼きが丸にならない店もあるぐらいやから、
どんない。
人っていうのは時間かければ、慣れるってもんでもないっていうのを、まざまざと見せつけてくれる奇跡ですよね、こういうのっていうのは。
うんそうか、もう最初からそうしてたから、もう、そんなもん、よう買えへんと。
あ、お客さんがいっぱい来て、うん、余裕がなくなるっていうことになれたんや。
慣れて。
これが正解なんや、ここの。
ね、
まさか余裕を持って、お客さんを回すっていうことがこのようにあるとは思ってもみなかった。うん、
そうなんですよ。僕、父の代から店やってて、
はい、
だ手伝ってるじゃないですか。
はい、
だ忙しい時にちょっと失敗したら、はい、僕父にすっごい怒鳴り散らされて、
はい、
で、こう萎縮して、
はい、萎縮して。
で、またこう手伝うじゃないですか。はい、で、また別の失敗して、ぐわーって怒鳴り散らされて、
はい、
でもう、手伝うの嫌なるんやけど、はい、それでも家やから手伝うじゃないですか。
はいんで、
だ僕が経営者の方になったら、
はい、
怒鳴り散らせないんですよ、やっぱり。
はい、
怒鳴り散らしたらバイト辞めるから。
はい、
それ考えたら昔の人は、ただ、うん、ほんまに余裕のない、いっぱいいっぱいで仕事してた、はい、その日、そういう人らちゃいますもん。
いや、おばあさんですか、
ね、おばあさんだから、だから全然余裕のない。
昔の日本人は余裕がなかったってことですか、
ね、だから、もう仕事、ほんまに仕事で余裕がない。
しかも工夫もしないってこと、
はい。
で、たこ焼き丸くできないおばあちゃんもずっとおばあちゃんなんですよ。
うん、もう、誰もやり方教えてくれへんから。
だから、でもね、たこ焼きをホームパーティーでたこ焼き焼いたって、1時間も焼けば丸くなるでしょ。まあ、宮浦さんは丸くならなかったらしいけど。
僕はなりません。
でも、おばあさん多分4、50年焼いてるんですよ。
うん、
丸くならなのですよ。
た、う、だ、ん、もういい言えへんから、おばあさん自分でやるしかない。いや、なんかほら、ね、日記って書いとったら字綺麗になるとか言うじゃないですか。
ほうほう
ほう。あれ、ずっと書くから。
はい。
でも、人に見せへんから字が綺麗かどうかもわからへんし、
はい、
字汚いじゃずっと汚いですよ。
確かに意識しなきゃどうにもなんないよね、うん、なの。
でもね、そこのおばあさん、たこ焼き丸くないのは意識してるみたいなんですよ。
分かってるのね。
うちは見た目こんなんやけど美味しいからねって。こんなんっていうのは分かってるわけですよ。
丸くないっていう。で、一時丸かった時があったかもしれない。
ないでしょ。
味変わったよ。
ないわ。
何が丸くしたのに。丸くしたのに。はぁ、あ、原点に帰れって。
くずそう言うて。
ほら、みんな美味しい言ってくれてる。
でもそこのたこ焼きは好きなんですよ、僕は。
でも嫌いな人多いでしょ、びちゃびちゃやから。
いや、びちゃびちゃない、カチカチ。
カチカチか。
うん、それはそれでやか
カチカチ。
なんちゅうか、人はやり続けたから言うて、うん、変わらないやろ、
そう。勉強せなあかんすよ。考えなあかんですね。1たす1を100回やっても1たす1ですよ。
まず、本人の中に丸くしたいっていう気持ちがなければ終わりですよね。
ね、次へ進まない。
でも、それは丸いたこ焼きを焼く人にだって言えることじゃないですか。
勉強？
いや、だから丸いたこ焼きを、うん、あと100年焼いたって三角のたこ焼きにならないじゃないですか。
うん、まあ、意識しなきゃね。
だって丸が正解と思ってんでしょ、
うん、
でも本当はペチャペチャが正解やった。
かもしれんじゃないですか。
行き着いた。どう？おばあちゃんほんまに達人じゃないですか。
いやでも、まあそれはいいわ。で、トンキンに戻ります。はい、
トンキンに戻ってきた。
トンキンも、どういう理由があるか知らないけど、
うん、
揚げ置いたりとか、焼き置いたりとかするのは否定してるわけじゃないですか。
ね、揚げたてが美味しいですからね。
まあ美味しいよ。
うん。
で、ハンバーグもそれは目の前でこねてくれた方がいいですよ。う
ん、見て見て。
それは間違いないね。
ただ、おばあちゃんの余裕はどんどんなくなっていくけどね。はい、
それはそれでまた楽しい。
で、僕はチキンカツカレーって頼んだから、チキンカツ何個あげるんやったっけってなって、でもおばあちゃんはもう、3つとかやってバーってあげてて、うん、で、あげたはいいけど、あ、お兄ちゃんあれ、普通のカレーやったねって言って、ポンってこう。いや、そこのおじいさんチキンカレーやからって。で、チキンこうバーって乗せて、入って。そこのチキンカツカレーまたね、注文入ってからあげるから工夫してんのね。
工夫
最初から切ってる。
あげるときに切ってる？
そう。
え、嘘？
だから長細いチキンの揚げたやつが何本か入ってる状態になってる。
あ、もうコーティングされてるんや、衣で。
そう、だから断面まで上がってる。
おぉ、あ、はい、へぇ、珍しいな、
珍しい。
食べやすい。
だ棒状のなんか揚げチキンがこう、ゴロンって転がってる状態になってるんですよ。う
ん、なるほどね。
美味しそう。
はぁ、あと変なとこだけなんか、あれやなって、段取り考えとるなって。
そうそう、これ方がね、切ってやった方がもう、切らんでええから、早いから。
そう、切らんでええし、上がんのも早いんよって。うん
お
でも揚げ置きは絶対せえへんからね。まあ良心的っちゃ良心的かもしれへんけどね。
確かにね。
あと断面も。
悪いことじゃない、客からしたら。
断面も衣入ってる方が、そら衣いっぱい楽しめますわね。
一人前で何個とか決まってるんですかね、その。
3本ぐらい。
3本ぐらい？
うん。
で、その計算もおばちゃん大変なんや。
別に計算ってほどのやつでもないやろ。
チキンカツ6個言うたら、3、1が3、3、2が3、
どんなにできない
で、これ、あの、昔ながらのカレーやし、
うん、
あの、チキンカツ、ちょっと変わってて、カリカリで揚げたてやし、まあ、チキンカツ自体うまいし、でも、そのカレー食った時にびっくりしたんですよ。こういうとこのカレーやから、なんかもう、すっごい、もういかにも日本的なカレーというか。
家カレー。
家カレーというか。
ハウスバーモントカレー。
蕎麦屋のカレーとか、ああいう家か。
かなって、スパイスめっちゃ効いとるやんけ。
へ
特にターメリックがものすごい効き具合やなって。
ああ、こだわりや。なんで達人
や。どういう行きさつでこのカレーできたんやっていうぐらい、あの、おばあちゃんが作るカレーとは思えない、うん、なんかあの、尖った。
すごい、攻撃的な。
攻撃的ですね。うん、カレー粉めっちゃ多いですね。
あ、さすがレズババ。
サービス。
レズババ。
サービスなんかな。
いや、こだわりでしょ。
あのおばあさんがレシピを考案したのか、誰かに教えてもらったのか、なんかようわからんけど。うん
でも、エッジが聞いとると。
エッジ聞いてますね。ラジモトで、なんか妙にあの、信者が多いのも、わからないでもない。
いや、それ今聞くだけでも美味しそうじゃないですか。
美味しい、美味しい、美味しい、美味しい、美味しい。
そうだね、ほんまに。
うん、おばあちゃんに余裕がないだけで、他はもう全然文句ないです。値段も、それなりですし。
もう、1000円ぐらいですか？
いや、1000円もしないです。1000円もしない。だから、5、600円とかそんなんですよ。
お、安い。
うん。
で、そこでカレーのトンキンとカレーのキングと、で、あたり前田のカレーっていうのがカレー三国志。
おぉ。
あたり前田のカレーって。
で、カレートンキンは、その、レズババー二人と、
で、イノ国ですね。
なんでレズになった？
え、姉妹？
いや、知らないです、関係性は。
双子？
いや、なんでもいいよ。別におばあさん二人がやってるだけの話で。で、まあ、カレー食べて、その、ずっと食べたかった地元で大人気のカレー三国志のうちのトップをして走る、トンキンのカレー食べたから僕すごい満足して。
うん、
じゃあ、あの、
トンキンがトップなんや。
トンキンがトップみたいですね。で、あたり前田のカレーとキングがあるけど、キングが最近カレー屋廃業したみたいで。
お、キングじゃなかったやん、やっぱり。
去年まであったんですよ。今年行ったら別の店になってて、なんか、キングと別の。だカレーで張り合うのを諦めたんでしょうね。あたり前田カレーだけになってましたね。だからカレー二国志になってましたね。
どっちかといえばあたり前田カレーの方が名前的に、廃業しそうな感じだったけど
ね。古い。いくらなんでも古すぎる。
で、その、チーコ店長とカレー食べたから、うん、今度ランチ食べに行こうっていう話になって。
え？
カレー食ってランチ？
そう、カレーはそれは前から食べたかったから食べただけの話なんですよ。本当はランチに。
よくわかんないな。
うん、
で、チーコ店長の車で、鳥取を離れますと。
どこ行くの？安
木に向かいます。
はあ。
島根県安木。
うん。なんかあんのかな。
土壌すくい。
隣駅。なんで知ってるんですか、土壌すくいって。
ちょっとね、昔、土壌すくいの DVD を見てたんで。
はい。
なんで、
うん。安木節の講座みたいなのがあって。
安木、
ね。
で、JR 安木駅の前まで車で行きまして、
うん、
まあ、米子の隣駅なんですけど。
そうなんだ。
はい。え、知らなかったんですか？
いや、あんまり東の方行かないと分かんないんだけど。
ね、島根も広いですからね。
その東の方っていうのは、あの、今、愛蔵くんの、
あ、自分の家から
見ての、ね。ふるさとから見ての話を言いましたよね。
そう。島根県西部から言うとね。
はい。で、安木。
知らんね。
安木の駅前に、ロバタ焼きカバっていうのがあるんですよ。
ほう。
ロバタ焼きカバっていうのは、米子の朝日町っていう繁華街にあるロバタ焼き屋さんの支店なんですけど、
うん。
なぜか本店を名乗ってまして。
どういうことなの？
安木本店っていう謎のネーミングの店なんですよ、そこ。
ああ、うん。
で、居酒屋カバっていう、ロバタ焼きカバっていうのを東京にまで支店出してるぐらい、割と、うん、あの、手広くやってる、やり手の店で。
へ
え。なぜかその安木本店という名前がありまして、でもチンコ店長の地元民の証言によると、
うん、
朝日町っていう米子の繁華街にある店が1号店のはずなんですよ。
なるほど。
なぜか、まあ、
安木の本店なのね。
でも他の店で本店名乗ってるとこどっこもないんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
じゃあ何なんだ。
謎でしょ。で、安木の駅前行って、その、ロバタ焼き川っていう店のランチを食べるっていうのがミッションやったんですよ。
おお、居酒屋でランチ。
はい。ランチやってるんですよ。居酒屋なのに。
なるほど。
たまにありますね。
たまにあるでしょ。
はい。ビジネス街が多いですけど。
でも、安木っていうのは観光地であり。
そうなんだ。人来んの？
来ない。
来ないのか。
来ないけど、その居酒屋、じゃロバタ焼きカバーっていうのは、中国人とかめっちゃ来てて。
おお。
で、地元民らしき人もいっぱい来てて。
へ、
何かって言ったら、割とあの、個室的なあの、居酒屋なんですね。
なるほど。
で、ランチとかでも、割かし豪華な個室とか使えるんですよ。
おお。
そこら辺がええんかなと。んで、日替わり定食とか頼むと、
うん、
サラダと惣菜とコーヒーが飲み放題になる。
サラダと、惣菜？
惣菜、なんか、あの、こんにゃくを甘辛く煮たやつとか。
ああ。
好き、ワンボノですね。
はい。とか、あの、ポテトサラダとか、普通の千切りのキャベツとか、で、あとコーヒー飲み放題になるから、近所のマダムとかがよく来るんでしょうね。
なるほど、なるほど。
夜はそれが全部突き出しになって、突き出し料300円取ったりとか。
よう知ってますね、なんで。
雰囲気的にそんな感じでしたね、今。
甘辛く炊いた。
はい、はい。とか、ポテトサラダとか。
はい。よう分かってますね。
昼のサービスタイムですね。
で、そこであの、日替わりの定食とか、あの、いろんなさ、毎回魚が変わるらしいのね。
まあ、いいね。
うん。で、それに対して僕は唐揚げ定食頼んで、チンコ店長はあの、牛と豚の入ったすき焼きの定食頼んで。
おぉ。合いびき。
合いびきではないです。それハンバーグです。
あ、そっか。
だから鍋、小鍋に牛も入りつつ、豚も入りつつ、スライスが。
二色ラーメンみたいな感じで。
そうですね。
間に線入って。
線も入ってない。あの、小鍋ですから。で、あの、おって思ったんが、旅館で出すやつみたいになんか下にこのトーチがこういってて、こう火つける。あ燃料みたいな火つける。
あそれランチしたら手込んでますね。
でもね、これで980円とかそんな
も
ん。
おー、安い。
で、それで、コーヒー飲み放題と、あの、甘辛く炊いたこんにゃくと、あとサラダとかが食べ放題になってるから、まあすごいですよね。
ね、観光地みたい
だ。中国人も来てました。
うん、あ、観光地や。
うん。中国人が何用で来てたんやっていう。
集団
え、集団っていうか何組か普通に車とかで来てました。乗り付けて。
うん、まあ、土壌、
働いてる人じゃないの？
いや、違いますね。どう考えても観光客やと思います、ね、あれ。うん。家族みたいな。まあ、家族で地元って言っても、え、いるの？その辺に、安木なんかで働きに来る人多いんですか？中国人で。
中国人はいっぱいいるよ、どこでも。中国
でも。どこでもいますね。
うん。
まあ、どこにわざわざ
工場とかでね。
安木の？
いやー、島根だったらもっと田舎でも、うちの実家の近くでもいるもん。
あ、そんなに？
うん、書き取って注意されてる中国人とかよく見るもん。書き取っちゃダメよって言われて、で、わかったって言って、あの、落ちてるやつは拾っていいって言われたから、落ちてるやつだけ拾うやつとか。
ほー。ほほほ
で、乱暴やから火バンバン叩いて書き落としてよ。
うん、そうそうそう。それだったらルール OK だろ、みたいな。うん、まあ、そこら辺の文化摩擦が。
トンチ。
ガスになるよね、ああいうのね。だから多分そういうのじゃないの、うん、ファミリーで。
あ、ファミリーであれは、あの、別に安木観光とかはそんなんじゃなくて、近所に住んどると。
可能性はあるよね。
いつか
中国残留孤児か。
そんなわけないやろ。
残留孤児関係で帰ってきた人たちもいるからね。
あ、そうなの？
ほんまに。
で、中国語とかバリバリ話してんの？
うん。
あ、そうなの？
日本語喋れない系の。
孤児だけにこじらしてるね。
こじらしてるよ。そんなもんいるからな。
島根とか特に多いんや。
いや、島根多いんかし、どうかは知らんけど、
大阪とか
よく知ってるよっていう話で。
大阪とかでも見ないもんな。
あ、そう。
うん。大阪とかこの観光ブームになる前はあんまり でも観光客ばっかりでしたよね。あの家族とかでいるのって。それはあのコンビニで働いてる人とかはいっぱいいましたよ。
はいはい。
でも最近は中国人とかっていうのはどんどんあの給料高くなっていないですよね。
いない、今ベトナム人になっちゃってるね。
まあそれはともかく、それが観光客なんかほんまに地元の人なんか知らんけど、中国人とか多くて、で地元のなんかおばちゃんみたいなのも多くて、あとほんまにあの、日本人の観光客みたいなのも多くて。
まあいい店なのね、じゃあ。
まあ、安木で行ったら、そこに行っときゃ安定みたいな、その、
ね、外れなし
で。ランチで言えや。
うん。他にないし。
お得やし。
あのね、今、愛蔵君がいいこと言った。
あ。
なんで他にないって分かった
ん？やっぱないの。
いや、そら、店はあるよ。
うん。
めぼしいのがないっていう。その、有名なものっていうのは特に。
ああ。
それ隠れた、なんかここいいよって店あるのかもしれへんけど、
うん、
安来の駅前どこでランチ食べるみたいなのをネットで検索しても、うん、まずそこ出てくるぐらいの勢いなんで、だから僕らが行ってるわけで。
お
カバで食べ放題のランチらしいやん、ベローンって。
まあ中国人のもそれはいっぱいわーっと。
はい。
コーヒー飲み放題や。
行くわな、うん。
なかなかでもね、愉快は愉快でしたね。で、あと土壌もあの、こう、水槽の中で土壌も泳いでますし、なんか知らんけど。
土壌汁やん。
なんで安すぎって土壌なんでしょうかね。
なんでだろう。
でも土壌すくいイコール安すぎ節ですね。
ねえ。
その後帰りにアラエッサ行きまして。
あ、お菓子のアラエッサ。
何それ。
いや、お菓子の、お菓子じゃなかったですか。
いや、アラエッサーっていう、なんか、道の駅みたいなやつなんですよ。お土産とか売ってる。
ああ。
まあ、道の駅ですね。地元のものとか売ってて、あの、イチゴとかよく売ってるんですよ。
イチゴ？
安木言ったら、なんかその安木のイチゴが有名らしくて。イチゴいっぱい売ってて、イチゴちょっと思わず買ってしまって。で、見たら、土壌すくいまんじゅういうのも。
土壌すくいまんじゅう。
はい。
うん。
昔愛族にも土壌すくいまんじゅうもらったことありましたよね。
そうかな。
で、あれで土壌すくいまんじゅうってほんまに面白いし、美味しいし、不思議な食べ物やなって思ってたんですよ。
うん。
なんでか言ったら、ほっかむりしたひょっとこみたいな人の形したまんじゅうなんですよ。
まあ、土壌すくいする人や。
そう、あの、包み紙がほっかむりみたいな柄になってて、で、まんじゅうにあろうことか目がついてるんですよ。
うん。
ついてるね。
ついてるでしょ。あんな饅頭見たことないと思ってて。味もまあまあ美味しいし、すごいお菓子があるもんやなと思ってて、うん、今回そのアラエッサー行った時に、
うん、
見た土壌すくい饅頭が、いちごとコラボレーションしてまして。
へ
ぇー。いちご大福？
い
や、土壌すくい饅頭かっこいちごっていう。
あん、いちご、どういうこと
だ？あんにいちごジャムが入ってる。
ほ
ー！ああ。
生地がピンク色かな思ったら、ちゃうんや。
はい。あの、中
身。中がか。
そう。
うん、
あの今、あの、安木が押してるのがいちごで、
うん。
そのいちごがしかも、あの、いちご園っていう。
ん？
え？
いちご園？
いちご、いちご一園。
うん。
ああ。いちご一栄。
そう、いちご一栄のいちご一円のいちごを果物のいちごにしてるのよ。
何を言ってんだか。
いや、だから、縁結びいちごとかっていうの出してるんですよ。
ほー。
なんで縁結びかって言いますと、
うん。
いちごってよく見たらハートに見えるでしょって。
は
ぁ。まあ、物によっては見えないことはないね。
うん、でしょ。
ザ・町おこしや。
はい。だから、いちごを非常に推してまして、その影響で土壌すくいまんじゅうもいちごになっちゃったんでしょうね。
あんこといちごジャムが入ってますか？
なんかそんな感じ、なんか食べてみたんですけど、確かにいちごの味すんなと思った。
おうおう。
で、その、町の駅、じゃ道の駅って言ったらその売店でね。
はい。
もうどこの地方でも大概そうなんですけど、やたらそのご当地のあの牛乳使ったソフトクリームとか売りがちなんですよ。
あるある。
ですね、はい。
あるね。
あれってあの、サイダーぐらいどこでもありますよね。ちゅうか、牛乳、ね、牛乳っていうか、牛飼ってるとこってどの地方でも、それなりにあるもんね。
うん、
でも大体北海道って書いてます。
なんでやねん、それ意味ないじゃないか。なんかその近所のその牛のなんとか、うん、なんとか牛の
牛乳ソフトクリーム、
そう、牛乳ソフトとかって言って、で、うん、ああ、もうあるなと思ったけど、うん、びっくりしたんが、
うん、
牛乳たこ焼きって書いてあって、ミルクたこ焼き、
おお、
何が入って
る、これ新しいわ。
ひょっとしたら今年の縁日それがぶわー来るかもしれない。
そう、ミルクソフトクリームはまあ普通、
うん、
ミルクたこ焼きと来ましたかと、
うん、
ちょっと待ってください、ね、豚さんだ、はい。僕と愛蔵さんが、そのミルクたこ焼きはどんなものか。
はい、言ってください。
ちょっとね。
はい。
愛蔵先生、どうですか、
普通に考えて、なんだろう、牛乳を、
はい、
寒天で固めたものが中に入っている。
すごいもん考えますね。普通にすごいもん考えましたね。
生地はたこ焼きの生地ですか、
それ。そう。その中のたこ焼きの部分が、
はい、寒天で固め
ている。ゼリーが入っている。うん、はい、寒天の。
ミルクの。
読み合うだ。
それを、僕今、ちょっと、愛蔵先生なんて衝撃受けました。僕は、カスタードクリームみたいなんで、
はい。
クリームか。
で、それを中に、牛乳入れたかな。
あったかいシュークリームみたいになってるってことか。
で上に、コンデンスミルクかけるみたいな。
おわあ、でもまあ見た目的にはたこ焼き感だし、でもデザート感もあるし。
ね、
なるほど。
僕なんかソフトクリームを中に具にして、
うん、
生地で焼いて、言うたらアイスクリームの天ぷらみたいな器用な真似してんのか
な。あ、それ
あるけどもそういうのな。
なんか鉄板で焼いておりますが、中のアイスクリームは冷たいままですみたいな。
天津のあれみたいなちゃいますもん、こう。食べたら肉汁が出るから、スープ、中からスープで。
小籠包
、そんな感じで。
アイスクリーム焼いたはずやのに、なんかホットミルクなっとるやん、みたいな。
あ、ちょ。で、答えは？
答え、僕、もう、気になって、
うん、
そこの店の看板ガー見て、何がミルクたこ焼きやねんって、
うん、
説明書いてあったんですよ。
お
そこの取れた、ミルクを生地に練り込んでおりますって。たこ焼きの生地に牛乳混ぜるって割とやることやん。
うん。で、そう、ソースで食べるんですか？
いや、だから、生地に牛乳が練り込まれたたこ焼きでござい。
上にね、チーズかけて、ピザソースかけて食べるとか。
いや、そんなんじゃなくて、たこ焼きの生地に牛乳を混ぜ込んでおります。
ただそれだけ。
これをミルクたこ焼きって、よう言うた。言い方。
言い方
一つですごいものに見えましたね。お好み焼きの生地とかたこ焼きの生地に、隠し味で牛乳を入れる人って何もでもいるんですよ。
ねえ。
それだけか。
それをことさらミルクたこ焼きって呼ぶ人類がいたかって、ここにいたって。
うん、安木にいた。
僕はもう、感服しました。
食べた？
いや、食べへん。いや、だから、正体が分かったから、ただのたこ焼きやって。
まあ、食べる必要ないか。
なんか、でも、クリームでもつけて食べるんかな、思った。それでも。
まあ言うなれば、さっき宮田さんがすき焼きの話しましたよね。うん、
ああ。
僕が卵すき焼きというのを考えました。
はい。
うん。卵すき焼き。
うん、
卵すき焼き。
生卵につけて食べる。
おお。
卵すき焼きです。ご当地の卵を使いました。
普通のすき焼きや。
僕、ちっちゃい頃、母が今日はすき焼き屋で言うて、
はい。
丼にすき焼きが入ってるんですけど、
はい。
一緒に卵も煮られてます。
あ、
卵とじみたいな？
いや、もう、そのままポコって置いて、一緒にグツグツグツって煮たやつが。
あ、で、まあ、それって目玉焼きみたいな状態？目玉焼きというか、なんか
ハードボイルドになって
ます。ポーチドエッグみたいになってるの？
はい。もう、グツグツ煮て。
どういう観点でそうしたの？
すき焼きって卵入ってるやろ。僕、小学校の修学旅行行くまで、 好きが嫌いたんですよ。いつも生煮えやし、卵カチカチやし。
あ、あの、おかんの作るすき焼きしか知らなかった、
はい。はい。
っていう悲劇ですね。
はい。で、小学校修学旅行で初めて、なんかみんな急に生卵を割り出して、溶き出して何してんのって思ってたら、はい、これなんかサザエさんで見たことあるような感じやな。
ああ、サザエさんで見たものは認識してたけど、
何か分からなかったから、何を、なんかその、すき焼きだ、やったー言って何かその丼に入れて、小鉢に入れて食べてるけど。
何か分かんなかったのね。
そう、卵やったんか。
で、やったんですか。
美味しかった。すごい
美味しかった。
これも散々僕味わってきた道ですよ。おかんの料理しか知らなかったから、その料理が美味しくないって思うっていう。
ああ。
で、他人の作ったりとか外食したりとかして目が覚める思いがするっていう。これが美味しんぼの本当のあれを食べさせてあげましょうって。僕何回、え、これが本当のチャーハンなのね。これが本当のトンカツなのね。
それ家出たら全部本物ってことか。
これが本物のうどんなのね。
友達でトンカツ好きって言ったら豚を僕嫌い。
うん、気持ち悪いって。
僕うどん好きよ、僕嫌い。美味しないやん、あんな。
あの、外食っていうのは僕の中でなんていうか、毎回驚きの連続ですから
ね。幸せよ、めっちゃ幸せよ。
家で食う飯が美味しくないって辛いよね。
食事に興味なかったもん、本気で。
ああ。
もう生きたら生きるためのエネルギー最初。
いや、お菓子の方が好きだったし。
お菓子はお母さん作れへんから、
ね。そう、お菓子はお母さん作れへんからね。
そっか。
あと自分で作る、インスタントラーメンとかも衝撃でしたね。
う
ん、
うまい。
美味しいって。今まで、インスタントラーメンとかもおかんの作ったやつとか食べたら、もうこんなもんか、みたいな。
なんかアレンジしてる。
インスタントラーメンで違うのか
よ。なんかアレンジしてるよ。
いらんとこで。
そう。
説明書まず見ないですしね。
どうやって作ったらでもまずくなんだろうね。
だ茹でて、
ぐだぐだになるまで茹でて、ね、茹でて、茹でて。
で、スープの元はゴミ箱にぽい。
で、お湯も目分量で、
ああ。
薄いスープに、ぐだぐだなの麺が出来上がるみたいな。
なるほど。
ね、3分茹でてくださいって書いてるのに、6分くらい茹でて
る。それお湯の量も倍だったりってことか。
それだけでも美味しくないのに、そこに無駄にグーとか入れてみるとか。
ああ、もうますます薄まるし。
なんか無駄にキャベツの千切りでも入れてみようみたいな。
千切りだよ。
キャベツの千切り。
ザク切りやったらね、このキャベツが煮えて。
いや、千切りを煮たやつみたいなとか入れてみようとか。ちょっと、さっきメアダーさんが言ったみたいに、ポーチドエッグ状にカチカチに茹でた卵入れてみようとか。
いや、もうアレンジ
好きのないアレンジが入ってたりとか、入ってなかったりとか。
お母さん、青コーナーが登場。
はい。インスタントラーメンだって作るのにセンスいるんですよ。
さすがのお母さん、カップラーメンは上手でしょ。
え、むちゃくちゃ下手くそっすよ。
カップもあかんか。
でもだって、まず目分量で入れますからね、お湯は。
ああ、カップから出せへんねや。
あと、時間通りに食べないですからね。
なんだろう、
ね、早いか遅いかを絶対しますからね。フライングか。
いるね、測らない人ね。
はい。
この線まで入れてくださいって書いてある。
そう、線とか見たことないからね。なんか自分の中で強固にお湯はこれだけみたいなのがあるらしくて。
湯は入れるんや、水じゃなくて。
はい。
いや、いるよ。濃い方が美味しいからって、少なめにするとかいるけど、うん、試さずにやるでしょ、そういう人って、最初に。う
ん、試さないですね。試行錯誤はないですね。今回はちょっと多めにしてみようとか、今回前回あれやったから少なめにしてみようみたいなのが、反省とか全然なくて、うん、強固にこんだけ入れるって決めてて。
はいはいはい。
で、それ以外の作り方したことないくせに、これいまいち美味しくないな、みたいなこと言い出す。
あります、あります。だ初めて行ったラーメン屋で、胡椒かけすぎるやつとかね。
はい、
味も見んと、まず胡椒かける。まず胡椒かよ。
でも、その人の中では、胡椒を5杯入れて、なお美味しいラーメンだけが美味しいラーメンやからね。
うわ、めっちゃ胡椒入ってるやん。お前入れたやん。
その一人ボケいいですね。いや、本当にね、レトルトカレー一つ、でも、だいぶ、下手くそに作る人は作りますので。
レトルトカレーで、それこそ本当に温めるだけなのに。
温め方足りんとかいろいろあるんですよ。
はぁ、才能よね、そこまで行くとね、ほんまに。
読まない。だまず読まないんでしょ。説明書読まない。うんうんうん、
あと本人が、あの、味に興味なかったら、食べて美味しいもまずいも判定しないから。
怖いね。
味見しないんでしょ。
まあ、ウダバーガーみたいなもんですよね。
ウダバーガー。ウダバーガーね。あれ、ウダって味見してないんだっけ、あの人。
味見してんのかしてへんのか分からへんけど、渋谷の街を行く人が、50円でもいらないっていうチーズバーガー作り続けるんですよ。恐るべきことじゃないですか、これは。
美食クラブ出てるのにね。
はい。で、パンが美味しくなかったっていう、美食クラブで貝原雄山に、この男こそは味を、美食を極められると見込んだ男のはずやのに、そのハンバーガーに使ってるパンが良くないパンやっていうのを気づかなかったってことは、味音痴、もしくは試食しなかったかどっちかですよね。だって、栗田さんでも、あの、山岡さんでも一口食った瞬間、そっか渋谷の街行く人々ですら、このハンバーガーいらないやって。
わかるぐらいなのに。
だからもう、パンじゃなくて紙粘土渡されてたぐらいの話ですよね。
よっぽどよね。
その、友達、知り合いのなんかパン屋さんに頼みましたって言って、紙粘土納品されてたかもしれないですよね。パンじゃなくて。
嫌がらせやん。お前のこと嫌いやねん言うて。
でも試食しなかったがゆえに分からなかったってことですよね。
嫌われてんのか分からんかった。空気読まないやつよ。
でも味音痴やったとしたら、貝原雄山が、あの、この男こそは美食を極めれると思って見込んでたのにって言うかっていう、っていうそもそも美食クラブに入れるのかっていう話があるから。
うん、まあそうよね。
そうなったら試食しなかったっていう線の方が濃厚かなと僕は。自分の作ったハンバーガー一回も食べたことないっていう。
試食しないやつが、曜美食クラブでそんな評価高かったよね。
なんで
だろう。そうなってくると、だからユーザーの評価軸がおかしいっていう。
ユーザーも食べたふりしただけで。
美食クラブで一回も料理作ったことなくて、ピクルスをつけ続けてたのかどっちかですよね。
ピクルスはつけてたみたいなもんね。
ピクルスは確実につけてましたからね。最後に出てきましたからね。で、それを懲りて食べた仲松警部が、こんなうめえピクルス食ったことないよって言ったから、ピクルスつける腕前は間違いなくあったっていうのは認められますよね。あの作中で。
ピクルスは味見してたんだね、じゃあ。
じゃあ、貝原雄山は、美食クラブの本来の仕事をほったらかして、つけ続けたピクルスの味見て、こいつはって。
思ったのか。
美食を極められるやつやって。
ハンバーガーなんて、ピクルス食ったら全部わかるんや。
誰が？いや、
ピクルスの味しかわかってなかった。
ユーザンが。
いや、ユーザンは、あの、お前をこれまで煮込んだのに、あんなハンバーガーなどって言いましたよ。
言いましたね。
ただピクルスだけ食べて決めたから。
わからんかったんだよ。
で、最後に。
ヤバイゴルトではないか。
こんなピクルスなどは使い道ないから持ってきたわって。あの、美食クラブでは一切使わないピクルスを、あの、棚が圧迫するぐらいつけ続けたんですよ。
う
だは。
邪魔になるからって言われた
のね。ものすごい量でしたよね。
どんだけつけてんのよ。
だって美食クラブで使わないんですよ。
材料費も無駄
なもんだけどね。俺も最近ピクルスつけたけど、
はい、
まあそんなに いや、あれだけつけたら、まあ、場所取るけど、
はい、
材料費がかかるわけでもないし、
はい、材料費の問題は別に有算してないでしょ。ああ邪魔やって。
つけすぎたのか。
だから使う予定がないんですよ。あの、美食クラブ多少なりとも使うんやったらいつか使うわって言うかもしれへんけど、
うん、
いらんって言って持ってきたんでしょ。もちろん、あの、歌に対する、あの、選別というか、
ああ、はいはい。
そういう気持ちも。
あったにせよ、少なくとも、そんな美味しいピクルスだったら、多少なりとも置いといてもいいかもしれへんねんけど、
うん、
でも尋常じゃない量ありましたよね、あれ。
あったあった。すごい量だ。
箱で何箱とかみたいな。あれはやっぱりちょっと異常なところがありましたよ。
でも保存効くんでしょ？
まあね、ピクルスだもんね。ね、
はい。でも、あんだけピクルスを、美食クラブにいる間につけ続けた歌っていうのは、なんかただならぬ男だったんやろうなとは思いますね。
なるほどな。
役立たずの狂人ですね。
でもユーザーにあそこまで評価された、あの、料理人って後にも先にもいないですしね。
うん。
岡星の弟。
岡星の弟なんかだいぶかかりましたよね。でも、あっこまで言われましたか？あの、美食を極められるとまで。
ああ、まあそういうことは言われてないかもしれないけど。
お前こそ美食を極められると見込んだ男なのにって。あのハンバーガーなどと、って。
手が汚れてしまったではないかと。中川と。
で、うだ、お前を見損なったぞと。こんな子供騙し一つ満足にできないとは、って。
できなかったんだもんね。ほんまに。
じゃあ何でやったんや、あの高評価は。
もうだから本当にユーザーの目が曇ってるとしか。
でもピクルスはうまかった。
ピクルスはね。
こんなうめえピクルス食ったことねえよって。
仲間氏の目も狂ってるから。
でも美食デカでしょ、一応。
まあまあね。ではな。
ただアイスクリーム歌った
ことない。
アイスクリームのあの、どこが良くないのかっていうのも指摘できなかったですけどね。
うん。
ただ、蕎麦のうまいまずいはすぐ言えますよね。
蕎麦だけはあかんじゃないの？
あ、
仲間つける。
蕎麦専門か。
そう、専門なんでしょ。他、わかんないんでしょ、あの人。
あ、蕎麦食べたくなっちゃった。
あ、お蕎麦はね、あの、最近、生卵につけて食べるとうまいなって。
おぉ、焼き蕎麦も美味しいですよ、生卵つけたら。
あ、うまいですね。
うん、
あの、蕎麦つゆと、あの、わさび、いいんですけど、
うん、
そこに生卵を落とすと、かなりうまいですよね。
ね。まろやかに。
え？
うずら入れるやつが。
ああ、あるけど、だから、なんか、うずら的なイメージあって、うずらもいいんでしょうけど、
うん。
鶏卵も全然いいですよね。
卵黄だけとかね。
あ、まあ、卵黄だけは確かにありかな。うん、
そこにさらにあの、天かすなんか入れたら、さらに最高ですね。うん、
ああ。
サクサク後乗せ。
でもこれは完全になんかあの、関東とかでいうところの、冷やしたぬきみたいな感じになってきますね。
うん、ああ、そっか。
ああ、パラパラパラパラってね。
そう。
いいね。
蕎麦はいい。蕎麦はいいよ。
うん。そう、だから僕塩分禁止やから、うどんは塩入ってるから、蕎麦でいいかな思って。
どういうこと？
うどんは塩入ってて、蕎麦は入ってない？
入ってないちゃいますもん。
あ、麺にってことか。
あ、麺に。
あ、はいはいはい。
だしはいくら飲んでも OK なの？
いや、だしも、だから、だしはね。
ちゃんとどういうことや、それ。
だしは、でも、塩分入ってるうどんで、塩分入ってるだし食べるよりは、塩分入ってない蕎麦でね。
うん。
を倍ぐらい食べた方がいいってこと？
いや、一緒じゃないですか、それ。戻っちゃう。あ、でも、腹減った。めっちゃ腹減った。
あのね、宮田さん、ええこと教えますわ。
はい。はい、
あの、無塩うどんっていうの売ってるんですよ、たまに。
こう。無塩うどん。
はい。
病気と無塩になるうどん。
まあ、そういう言い方もできますね。ね、 業務スーパーなんかでも無塩うどんって今もあんのかな、冷凍で前ありましたよ、昔。
おお。
あと乾麺にも無塩うどんっていうのがある。だからそこまで塩分気にするんやったら、その無塩うどんを何もつけずに食べるのが一番なんじゃないでしょうか。
そんな、それこそ昔あれで読んだわ、猫汁だったっけ、はい、の漫画で、
はい、
川岸で
うどんを食べ続ける
おじさん、スーパーで買ってるうどんって、そうパックのうどんそのまま味付けせずに食べてるおじさんいたけど、はい、そんな感じじゃん、それ。
それは豚尾さんの話じゃないんですか。
いや、僕はうどん、無塩うどんに、塩気たっぷりのだしをつけて食べましたけどね。
で、普通の豚の袋に入ってるうどんを、口に食べて美味しくないって言ってたんじゃない
ですか。ああ、ちゃいますね。正確に言うと、昔、境出に彦江っていう製麺所があったんですよ。彦江製麺所っていうとこがあって、そこうどん食べれるんですよ。
うん。
製麺機の横とかで。で、そこはもう本当に駅から離れてるとこだったんですけども、人がむっちゃ来て、もう昼ぐらいにはもううどんなくなってるっていう。
お、
大人気店やって、もう境出市行った時はもうぜひとも食べといた方がいいっていうぐらいの名店やったんですけども、結構前になくなりまして、
お、
高齢で廃業します言うて、でもその店あると店というか、製麺所というか、店は店なんですけど食べれるから。
うん。
ある時に僕、いつものように18切符で行ったら、
うん。
今日はもううどんないですって。売り切れましたって言うて、もうすっごいショックやったから、近くのトップバリュー行ったんですよ。
うん。
そしたら、そこの製麺所のうどん売ってたんですよ。
売ってんのかい。
いや、だって製麺所やからね。
あ、まあまあ、そりゃそうか。
その裏に、その、製麺所の名前書いてある。そのパッケージにも。
パッケージに普通に彦江って、彦江製麺所って、ちょっと書いてあるから。
でも、おろしてん
の、ね、どうやったかな、あ、ちゃうわ。トレーに彦江って書いてある、うん。ほんで、割と昔、最近の香川のスーパーではちょっと見かけ、少なくなってきたんですけど、昔の香川のスーパーって定番的にそのトレーに、うどん玉がバーって茹でたるうどん玉が乗ってて、自分でビニールで一玉入れて、レジ持ってこいみたいな。
ああ、パン屋みたいや。
パン屋そう？
うん、袋に、ね、
袋入れます、自分でパン屋。
トレーに入れたら今、その店もあるし、袋に入れ
て。トレーっていうか、だからあれですよ、うどん玉トレーが売り場にボンって置いてて、ビニールがバーって置いてあって、自分でそこにスポンって入れて、
うん、パネとか練り物屋ですやん。ここの備え付けの袋に入れて、
そうそうそう、
でレジで数えてもらって。
そうそうそうそう。で、それでなんか70円とかそんな感じのなんか。うん、で、僕、その時、彦江で食べれなかったんが、残念でしょうがなかったから、
うん、
マックスバリューで売ってるの見つけて、それ買って、もうこれ食べたろうと。
お
ー。で、それ買って駅まで帰ったはいいけど、大変なことに気づきまして、醤油持ってないって。
まあ普通醤油持ってないからね。
普通あんまり醤油の持ち合わせってないじゃないですか。
うん、
まあなかなかね。
前醤油。こぼれるしね。
まあ昔のうどん巡礼って醤油とネギはと箸と丼ぐらいは、持参せろよみたいなのが当たり前だった、ハードな時代もありましたけど、さすがにそういうのを企んでへんかったから、醤油持ってへんわってなって、で今から買いに戻るのももう時間的になーってしんどいしって思って、もういいやと思って、そのまま食ったっていう事件はありましたけどね。
あ、味なしで。
はい。もうそのまま振っちゃおうって。ビニールから、そのままうどん。
それ、さっきの猫汁の話、そのままじゃないか。
だからおじさんも醤油なかったよ。しまったーって。
辛いわ。
でもね、醤油かけずに食ったんですけど、
うん、
思ったんが、
うん、
これうまいわ、やっぱりって。ここのうどん。そう。 醤油かけなくて結構食えるうどんって相当うまいですよね。
まあまあまあまあ、それはね、うん、
素材の味が
やっぱりなんか しっかりしてるなって、茹で置きのうどんでこのうまさかよと、うん、衝撃でしたね。
多少醤油なんかいらんかったんや。
いや、いるあの、多少食える程度だから醤油なんか全然いらないわっていう感じじゃなくて、あ、なくてもまあまあうまさは伝わるなっていう。
食えるわ。
あった辛いのは辛いんですよ。でも食った気になれたねっていうね、
うんうん、なるほどね。あ、そうそう、あの、
はい、
スルクマを取材されたので、あの、はい、その記事が今度載るんでね、
はい、
見てくださいね。エキサイト、
エキサイトサイト、ああ、
サイト、
エキサイトブログ、
ブログに載るの、
誰かのブログ、エキサイトビットかな。いや、多分だから、あの、
海賊の写真も載るの。
いや、載らないよ。
なんでやねん、
載せてほしくないから、
うん、インタビューは宇多田ヒカル、
まあ、なんかそんなような人だったよ。
おー、すごい、
うん、そんな、いや、違うけど。
どういった内容で載るんです、
あの、スルクマを書いたきっかけはとか、そういうのに載るんで。
書いたきっかけ、うん、何やったんですか、書いたきっかけって。
なんとなくとか、そういうことです。
いや、その取材ない
え、だから、あの、スルクマとエキサイトで検索したら多分出るし。
うん。
もう出てるんですか、
放送が流れる頃には出てるはずですよ。あの、月曜日。11日の月曜日になんか。
それツイートすべきでは？
ああ、そうね。頭いいな。でもまだ記事載ってないから、今ツイートしてもしょうがないから。
え、そっから商品化とかもやっていくんですね。
まあまあ、できればね。
おうおう、携帯ケースとか、スルクマの。
うん、いければね。やっていこうかな。
なんかあれ、でも恐ろしいぐらいお金の匂いしますよね。
そうなの？
単行本とか出そうですよね。
ね、あの髪の色がね、特に。
髪の色は iPhone で適当につけてるだけだからあれなんですけど。
なんかあの、東方シネマズの冒頭で流れそうです
よね。ああ。
ビットじゃとかっていう。
そういうのなんとかならんかね、お金にならないかなとは思うけど。
単行本になりそうですよね。
画集とかです
よ。画集とか、単行本とか。うん
単行本押すけど何なの？
でも単行本化したいでしょ。
あの、まあ、なるならそれはしたいけど。
Kindle とかなりそうですよね。
あ、DMM でやってもらいたいな、じゃあ。
なんで？ DMM 電子書籍で？
うん。
あの DMM のポイントが使えるから？
うん、知り合いの人がいるから。うん。てか昔のドルフィンの編集長の人。うん、
いや、だからもうエロから。
いかんね。
もうエロ漫画家の正木愛蔵っていうのは死んで、
ねえ、
スルクマの作者の正木愛蔵で、あの昔のこと言わんでくださいって。
うん、そうね、そっちで行こう。
あ、デジリはもう関係ないんですって。
うん、関係ないんですって、もうネット掛けしてくださいって。うん、消えないけど。
だからスルクマが絵本とかなったりとかしたらもう、あれです、愛蔵くんの子供とかも鼻高々やし。
ねえ。
ああ、ほんまや。
あの、柳瀬隆みたいになっていきますよ。
ね
え。じゃあそっちで行こうか。とりあえず、だからその、見てくださいねっていうことね。エキサイトの方ね。
エキサイトね。
エキサイト。
愛蔵
くん。検索。困り。